から30節、新約聖書285ページ、ローマの信徒への手紙8章26節から30節まで拝読いたします。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取り出してくださるからです。人の心を見抜く力、見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取り出してくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くことを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で、長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。以上、今日は特別賛美、青年会によります特別賛美、恵みによるのですと題します特別賛美がございます。で、その後ですね、末盛牧師によります、取りなしのお祈りと、そしてそれに続きまして十字架の取りなしと題します末盛牧師の説教です。
おはようございます。青年会のメンバーで、今年初めに青年会として抱負をと言われまして、言われたんですけど、あまり思いつかなくてですね、それぞれの、今年の、たくさん教会生活においてたくさんのイベントがあるんですけども、まあ、それぞれの賜物を生かしつつ、今から歌ラララっていう歌詞がいっぱいあってとっても素敵な歌なんですけども、それぞれのイベントの中で、まあ、皆さんがこの歌を自然と、口ずさむような、そんな教会の雰囲気作りを、私たちは、やっていければいいなと思いますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、あなたの尊い偉大なる力ある皆を心から賛美し感謝いたします。今朝この素晴らしいお天気の中、あなたの変わらないご愛によって、私たち一人一人貧しい者、弱い者たちを立ち上がらせてくださり、今日あなたの身元に来ることができました。あなたを礼拝するこの恵みに、あなたが招いてくださったことを覚えて心から感謝いたします。聖霊様、どうぞあなたが豊かにこの場所で働いてくださり、あなたがご自由にご支配くださって、今日の礼拝をあなたが喜ばれるものとしてくださいますように心からお願いいたします。あなたの御前に何もない私たち集ってまいりました。主をお語りください。あなたの御言葉を私たち切に求めております。お語りください。そして私たちをその御言葉によって新しく作り変え、私たちを癒し解放してくださり、新しい一週間の歩み、力強く立ち上がり歩んでいくことができますように、主をどうぞここに集った私たち一人一人を豊かな憐れみを注いでくださり、あなたのご栄光を表す器として私たちを作り変えてくださいますように心からお願いいたします。今日は時を同じくして、インドネシアスマランで礼語礼拝部に預かっている野口宣教師の上にも、あなたが等しく恵みを注いでくださり、この教会に流れている命とその教会の命が全く一つとなって、あなたの栄光を表す礼拝となりますように、主をどうぞ豊かに祝福しお導きください。このひととき、すべてをあなたの御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はなみなみと、私がいつもですね、前任の野口先生の時には小さいコップだったんです。そして私はそれじゃ足りなくてですね、大きいコップに変えていただいて、今日はたっぷりと語らせていただきたいと思います。本当に今日ですね、素晴らしい賛美、新しい賛美でしたけれども、2番目に歌われた賛美も本当に素晴らしいものでした。また今日総年会の力強い賛美を聞くことができました。もうここにですね、まさに書かれている、もう賛美された通りです。これ本当に歌詞が素晴らしいので、ぜひ今度はバックに見せ流していただくといいんですけれどもですね、今まで少年の方たちのはですね、いろんな自分を演じてた、辛い日々は終わり、背伸びなんてもうしないで、ありのまま生きていきましょうと少年たちが新しいこの1年の最初に語ってくださいました。アーメンです。ありのままの姿で今まで演じてきた自分を捨てましょう。この年はもうしっかり主に委ねて、もうこのありのままの姿で主の御前に立ち歩んでいくものになりたいと思います。今日はですね、午後青年会のクラスがあるんですけれども、その時に、青年たちは学びをします。そして、この今回はですね、礼拝の本質という、ちょっと題は固い題なんですけれども、礼拝って何だろうということで私たち青年たち、学びますけれどもですね、これは別に青年たちに限らずとっても大事なことなので、ちょっと冒頭だけ、お読みしたいと思います。 この礼拝の本質は何であるかということを、この5つの目的というですね、これアメリカのサドルバックチャーチのリック・ウォーレン先生という先生が語っています。礼拝の本質は幸福にあります。ひれ伏すということです。下って私たちが主の御前に降伏するということ。今日のような競争社会においては、私たちは決して諦めないように、また屈服しないようにと教えられます。ですから、この降伏ということについて聞く機会はそう多くありません。もし勝つことこそ全てであると信じているなら、降伏するということなど考えられないことです。私たちは譲ること、服従すること、従うこと、あるいは降伏することについて語るよりは、勝つこと、成功すること、乗り越えること、そして征服することについてより多く語ります。しかし、神に降伏することは礼拝の本質です。それは神の驚くべき愛と憐れみに対する自然な応答です。私たちは恐れや義務感からではなく、神がまず最初に私たちを愛してくださったので、自分自身を神に捧げるのです。ですね。そして、神に喜ばれる礼拝とは、自分自身を完全に神に捧げることなのです。そうです。今日の礼拝が私たちが完全に主に捧げるものであるようにですね、願いたいと思います。私たちのこの捧げる礼拝は、私たちが立派な奉仕をすること、また上手に賛美を歌うこと、またきれいな祈りを捧げることでもありません。主の御前に私たちが、先ほどの賛美のように背筋してきた私たち、でもこのありのままの姿であなたの御前に立ちます。これが礼拝です。何もない私自身のありのままの姿で主に明け渡すということ。私たちの心にある葛藤や、また悲しみや、弱さ、絶望、喜び、感動、いろいろ私たちの心には感情があります。いろいろな思いがあります。でもその全部を主に明け渡すこと。それが礼拝するということであるとですね、リック・ウォーレン先生が語っています。そしてそのためには、私たちは主を信頼しなければならない。信頼しなければ私たちは降伏することができません。ですね。今日きっとここにはですね、多くの仕事がたくさんある中で、今日この礼拝を特別に主に捧げるために選んでやってきた、忙しい中、また病の中、いろいろな方がいらっしゃると思います。でも主はそのすべてをご存知です。何一つ主に隠されていることはない。皆さんが忙しいこと、そしてまた病の中にいること、また何かの問題に絶望していること、また問題に答えを求めていること、すべて主はご存知です。そしてなお皆さんを今日礼拝に主ご自身が招いてくださったのです。そしてそれは皆さんが主にすべてを明け渡すために、皆さんが主の御前にひれ伏して降伏して、もう降参です。私には何もありません。主を働いてください。主を語ってください。そのように皆さんが明け渡すために、今日皆さんが名を呼ばれたということを、ぜひ私たちは覚えて、主の御前にへり下って、今日御言葉を聞きたいと願います。この本日の箇所、購読で読みました、旧約聖書、歴代志下20章を読みましたけれども、ですね、20章の18節から20節の後半の部分に、旧約聖書696ページに書かれています。ヨシャファトは地にひれ伏し、すべてのユダとエルサレムの住民も主の御前に伏して主を礼拝したですね。ヨシャファトも、そしてこのユダの人々も主の御前にひれ伏して、これは降伏した姿です。この大きな、これから語りますけれども、問題のただ中で主を降伏して、主にひれ伏して礼拝を捧げる。何か私たちは調子がいい時に、時間がある時に、気分がいい時に礼拝を捧げたい。神様、そうです、もう素晴らしい方で賛美したい。でもそうではない。そのような時にも、またこのヨシャファトのような本当に戦いの最中であっても、主を礼拝することですね。それが私たちが捧げる礼拝でなければなりません。そしてそのために私たちですね、このヨシャファト王様から私たちこれから学びたいと思いますが、私たちは主を信頼しなければならない。今日の、19節のところに、主を賛美した、ユダとエルサレムの住民よ聞け、あなたたちの神主に信頼せよ、そうすればあなたたちは確かに生かされる。 あなたたちの神、主に信頼しなさい。そうすれば、あなたたちは確かに生かされる。そのようにヨシャファトがこの礼拝のメッセージで語っています。どうでしょうか、私たちは今日、主を信頼して、ここに集ってきたでしょうか。皆さんは今日、主を心から信頼して、この時、この席について礼拝を捧げているでしょうか。今日私たちが、このように主が私たちに先ほど読みました、望んでおられる礼拝を、また主が喜ばれる、私たちが全てを明け渡す、主に信頼する、その礼拝を今日捧げたいと心から願います。そしてこれから語らせていただくこのメッセージの中心はまさにそこにあります。それは私たちが心から、何度も言ってますけど、心から主を信頼するものになるということ。では主を信頼している人とは、どのような人を私たちは言うのでしょうか。それは一言で言うならば、祈る人です。主をいつも求めている人のことを、主を信頼している人と言います。それがこの歴代志20章、ユダの王、今日出てきたヨシャファト王様でした。この王様がどういう人であったか、少し前のところを開いてみたいと思いますが、この歴代志の17章のところに、691ページにユダの王ヨシャファトというタイトルがあってですね、お開きにならなくてもいいですけれども、691ページです、開きになる方は。そしてここにですね、朝のに代わってその子ヨシャファトが 王となり、イスラエルに対抗して勢力を増強した。彼らはユダの砦の町のすべてに軍隊を配置し、ユダの地と父アサが占領したエフライムの町々に守備隊を置いた。主はヨシャファトと共におられた。それゆえに五節のところを読むと、主は彼の手にある王国を固め、ユダのすべての人々はヨシャファトに貢ぎ物を送ったので、彼は大いに富み栄えた。ヨシャファトの心は主の道にとどまって高められ、彼は聖なる高台とアシェラ像をユダから取り除いた。主が共におられたから、ヨシャファトは大いに祝福を受けて、富においても、また力においても、主に祝福を受けた。そのような王様でした。そして、ヨシャファト王が素晴らしいのは、9節からに書かれていますように、彼らは主の律法の書を携え、ユダで教育を行い、ユダのすべての町をめぐって、民の教化に当たった。ですね。御言葉の教育を、このヨシャファト王はしました。まず、ユダの人々に御言葉を聞いて、そして律法の書をしっかりと学ぶようにと、そのようにヨシャファトが民を導いていったわけです。ですね。それゆえに、ヨシャファトは戦いで、いつもですね、ヨシャファトはもちろん、素晴らしい王様ですけれども、でも失敗も何度も繰り返す。でもそれでも、なお、主は、ですね、ヨシャファトは、まず主の言葉をいつも求めること、そのことをしていた。ですね。そのような王様です。しかし、そのような素晴らしい王でありましたけれども、18章の一節に書かれていますように、ヨシャファトは大いなる富と栄光に恵まれるとともに、アハブとも隕石関係を結んだというふうに書かれています。そしてそれが結果として今日の20章の戦いに臨んでいくわけです。すなわちですね、ここに書かれているアハブというのはイスラエルの王様でした。そしてこれは、まあですね、悪王中の悪王と言われるアハブ王様。そして皆さんご存知の悪妻と名高いですね、イゼベル。ですね、のを妻に持つ、そして、全くこの誠のイスラエルの神様ではないアハですね、このバール神を拝んで、全然違う偶像を持ってきて、それを一生懸命拝んで、そしてですね、その聖なるですね、そういう像を作って、そしてひれ伏して、その偶像に仕えていた。そしてありとあらゆる悪しきことを、主が喜ばれないことをしてきた王様、この王様とヨシャファトは手を結んだ。すなわちここで隕石関係とありますけれども、ヨシャファトの息子と、そしてアハブの娘とを結婚させたわけです。そしてそこにあるのは、ヨシャファトが自分の戦いから身を守るために、政治的なですね、企みがあってで、ですね、政治的にしっかりと守られていくように、この敵国でこのイスラエルの国のこの王様と手を結んだ。そしてそのことは言うまでもなく、主に喜ばれることではなかったわけです。そのようにして敵国と手を結ぶということは、そこから偶像神がそのような淫らな罪が入ってきてしまう。そしてそれゆえに、十戒の一番最初に主が語られていることは、 あなた方は私の神としなさいということ、私だけがあなたの神であるということ、それが第一回のですね、律法であるわけです。しかしその最初をヨシャファトはこのようにして崩していってしまった。そしてそれゆえに19章のですね、ところにこの先見者がやってきて、ヨシャファト王様のところに、あなたは悪人を助け、主を憎む者の友となるのは何事ですか、そのために主の怒りがあなたに下りますですね。そのような災いがこのことを通して起こってきてしまった。しかし私たちがしっかりと今日のこの御言葉ですけれども覚えていなければならないのは、その時に主は、その時にヨシャファト王がどのような姿勢でこの敵と戦ったかということ。この20章先ほど読みました、アンモアム人とアンモン人がメウニム人と一部と共にヨシャファトに戦いを挑んだ。でこの時のヨシャファトの姿勢がまさに先ほど最初冒頭から語ってます、主を信頼する人の態度です。すなわち20章の3節で、ヨシャファトは恐れ主を求めることを決意し、ユダのすべての人々に断食を呼びかけた。このような敵がやってきた時、大きな問題が自分自身に降りかかってきた時、その時にヨシャファトは主を求めることを決意したということ、主に徹底的に信頼することを決意したということです。すなわち祈りに立ち上がることをヨシャファトは決意したということ、そのことがこのヨシャファトの姿勢でですね、それがここで書かれているヨシャファトの姿です。私たちがですね、その時にヨシャファトはさらに、ユダの人々は主を求めて集まった、ユダのすべての町から人々が主を求めて集まってきた、ヨシャファトは主の神殿の新しい庭の前でユダおよびエルサレムの改修の中に立ち祈った。改修を導き、ユダのこの民と共にですね、神殿に上がって、そして主を求めて切に切にこの時にヨシャファトが祈った。これが私たちの教会の祈りですね。私たちがさまざまな問題、さまざまな敵の攻撃がやってくるときに、私たちが主を求めて立ち上がるか、それともその問題のさなかにどんどんどんどん入っていって病のただ中に支配されていくのか、どちらかです。私たちの信仰障害、問題が起こってきたとき、先ほども言いました、主はすべてをご存知です。主はどのような状況が今皆さんの上にあるのか全部をご存知です。しかしそのような問題が起こったときに、皆さんが主を求めて立ち上がるのか、それともそうではなく問題の中に打ち伏して滅んでいくのか、主はこのヨシャファトを通してそのことを語っています。そしてそれがですね、ヨシャファトがさまざまな問題を持っていた、さまざまなですね、決してもし、全てが良いことをしていたわけではない。先ほど言いましたように罪も犯した、失敗もしてしまった。しかし9節のところで、もし20章9節です、もし私たちが裁きとして剣、疫病、飢饉などの災いに襲われたなら、この神殿にこそ皆がとどめられているのですから、この神殿の前で見舞いに立ち、苦悩の中からあなたたちに助けを求めて叫びます。あなたはそれに耳を傾け救ってください。このことがもし主の裁きとして自分自身に起こってきたモアブ人とアンモン人の攻撃、また疫病や飢饉、さまざまな災いが、もしそれが裁きとして起こったとしても、でもなおヨシャファトはそこで食い下がることなく、主にそれでもなお私はあなたを求めて叫びます、あなたはそれに耳を傾け救ってください、なぜならこの神殿にこそあなたの皆がとどめられているのですから。すなわち私たちのこの教会、神殿に主の臨在があり、主ご自身が私たちのこのただ中に生きてくださって、生きて働いてくださる、その方に私たちが祈るときに、必ず主あなたは答えてくださるはずに違いない、その信仰を持ってヨシャファトは祈りに立ち上がったのです。私たちの信仰はマタイによる福音書16章に書かれていますように、あなたこそ生ける神の子キリストですと言ってこの教会は立っているわけです。アメン。そして私たち自身の信仰も、あなたこそ生ける神の子キリストですという信仰に私たちは生きているのです。しかし私たちに問題が起こったときにどうでしょうか。私たちはその問題がバーンと起こってきたとき、思いもよらないところから敵の攻撃、さまざまなですね、問題が起こってきたときに、私たちはこのヨシャファトのようにまず神殿に来ているでしょうか。 まず教会に来て主を求めることを一回一回の戦いにおいて決意しているでしょうか。そうです、イエス様は生きています。でもちょっとこの問題が解決してからにしてください。そういうふうにして本当に生きたイエス様の働きを妨げていないでしょうか。私たちが誠に主は生きたお方です、今も生きて働いているお方ですと言うならば、その主を信頼しているならば、私たちはその時に問題が起こった時、主に立ち返らなければならない、その信仰に立たなければならない。そしてどんなそれが災いであったとしても、裁きであったとしても、主は必ず全てを祝福してくださる。そしてこの12節のところで、そのどれほど激しいですね、この敵の攻撃、問題が大きかったかをヨシャファトは語っています。攻めてくるこの大軍を迎え撃つ力はなく、何をなすべきか分からず、ただあなたを仰ぐことしかできません。先ほどの賛美にありました、罪のないあなたが死に、そして罪ある私はただ主の前に立っています、主の御前に立ちます、そのような賛美を私たち捧げました。そうです、私たちがこの問題がさまざま起こってくる中で、日々の生活の中で、私たちは主を仰ぐことしかできません。私たちには何の力もありません。ヨシャファ王は先ほど言いましたように、このアハブと隕石関係を結んだ時は全てが整えられてた、全てが祝福されてた、経済的にも全ての問題があった。でもだから主を離れてしまった。そして主が喜ばれない、主以外のものに頼る、目に見えるものに頼っていった。それゆえに全く自分のうちに力がないということ、その問題を通してヨシャファトは知ったわけです。何もありません、あなたを仰ぐことしかできません、この向かってくるこの敵に何をなすべきか全く分かりません、主を答えてください、それゆえに主を私に答えてください、それゆえに主をあなたが戦ってくださることですね、そのことを求めて、そしてその時に13節に、ユダのすべての人々がその幼子も妻も息子と共に主の御前に立っていた。その回収の中でアサフの子孫のレビ人ヤハジエルに主の霊が臨んだですね。これがまさに教会の祈りです。主の霊が教会に、すなわちあのペンテコステのように集まって心を合わせて一つに祈っているところに聖霊の火は下るですね、それを上足とするということを内村先生がいつも何度も語られていますけれどもですね、それぞれの場所で祈ることも素晴らしい、密室で祈ることも素晴らしい、でも聖霊の火は、主が語られるのはこの教会において心を合わせて熱心に祈っている、そこに聖霊の火が下るということ、そしてそこにおいて今日ここで主が語られたことは、エルサレムの住民とヨシャファト王よ、よく聞け、主はあなたたちにこう言われる、この大軍を前にしても恐れるな、おじけるな、これはあなたたちの戦いではなく神の戦いであるということ、明日敵に向かって攻め下りなさい、これは決してあなたたちの戦いではない、そうではない、これは私の戦いであるという言葉を、この時ヨシャファト、そして集っていた全ての人たちが聞き、そしてその時あなたたちが戦う必要はない、固く立って主があなたたちを救うのを見よ、ユダとエルサレムの人々よ、恐れるな、おじけるな、明日敵に向かって出ていけ、主が共にいる、そのように語られたのであります。2回にわたって恐れるな、おじけるな、主がいかに私たちが問題が起こると恐れてしまい、おじけてしまいですね、主がどこにおられるのか分かんなくなってしまう、そういう私たちであることを主はよくご存知です。しかしその時にヨシャファトが主を求めて立ち上がり、祈りに立ち上がる時に、主ご自身が、私がこの戦いの先頭に立っているということ、そしてこの戦いを、そのすべてを主が支配し、導いておられるということ、それゆえに勝利が与えられているということを主がここで語ってくださるわけです。それゆえに私たちがすることは、さまざまなその敵が襲ってくる、どうしようもならない、そのところで、あなた方は固く立って主があなたたちを救うのを見なさい。すなわち私たちはしっかりと、あなたこそ生ける神の子キリストです、あなたにはすべてがおできになります、すべての問題を解決する力をあなたは持ちです、それゆえ私は祈りに立ち上がります、その信仰に固く立ちます、そしてあなたの救いの御業を見ます、あなたの力あるその技を私たちは仰ぎ見ます、 それが私たちの信仰の姿勢です。これが私たちが主を信頼しているものの姿です。そして、では、そしてですね、そのような礼拝の中で、すいません、御言葉が語られて、そしてヨシャファトが先ほど言いました、あなたたちの神、主に信頼せよ。そうすればあなたたちは確かに、生かされる。また預言者に信頼せよ。そうすれば勝利を得ることができる。すなわち私たちのこの教会で語られるこの宣教の言葉も神様の言葉として私たちが今日ただ聞いて右から左に流してしまうのだ。今日皆さん一人一人に主が語っておられるということをしっかりと私たちは信仰を持って受け止めなければならないということ。その時あなたたちが主に信頼するならばあなたたちは確かに生かされていくというですね、そのことがここで語られています。すなわち私たちにとってさまざまな事件が起こるとき、思いもよらないことが起こるとき、私たちの生涯にとって問題なのはそれが問題なのではないということですですね。問題が問題なのではないということです。そうではなくて私たちがそのような問題が起こってきたときに主に立ち上がるかどうかが問題なのであります。問題に私たち支配されてはなりません。さまざまな事件、さまざまな困難に私たち支配されてはなりません。そうではない。そのことを通して、主が私に立ち返りなさい。私を求めることをあなたは今日決意しなさい。そして私を信頼しなさいということ。そのことをその問題のさなかで、その問題を通して主が皆さんに語っているということをどうか覚えていてください。そして、今日ですね、最後に語りたいところですけれども、そしてそのでは私たちが祈り、そして祈りに立ち上がり、そして私たちが勝利を得る、その背後に、いやその先頭に戦っておられる、その祈りはどこからその力が来るのかということ、それは今日のタイトルであります。十字架の取りなしによるものです。今日の聖書の箇所、ロマ書の8章を開いていただきます。285ページ開ける方はお開きください。このところのローマの信徒への手紙8章26節に、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる方です。また、この下の段にある34節に、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否むしろ復活させられた方である、キリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださっているのです。アメン。私たちの祈りの力はここにあります。私たちの勝利の鍵はここにあります。すなわち、イエス・キリストが神の右の座に立ち、十字架上より今も私たちのために戦い続け、血を流し、私たちのために取りなして祈ってくださっているということ。そして、御霊がそのうめきを持って、私たちの祈りを導いておられるということ。それゆえに私たちが何度倒れそうになった時にも、主ご自身が私たちを祈りへと引き上げてくださる。御霊ご自身が私たちの祈れない。どう祈るべきか分かりません。ここで書いてあります。どう祈るべきかを知りません。しかし、弱い私たちを言葉に表せない、その叫びを主は代わりに、身代わりに祈って取りなしてくださっている。それゆえに私たちのすべての問題は、ここに28節にありますように、万事が益となるように、共に働いていくということを私たちは知っています。それゆえに十字架の勝利ゆえに、十字架のイエス様の取りなしがあるがゆえに、私たちが祈りに立ち上がり、そしてすべての問題は万事が益とされていく。すべての呪いと思えるようなこと、すべてのですね、困難と思えるようなこと、そのすべてが主によって益として祝福に変えられていくということ。家族の問題も、病の問題も、経済的な問題も、仕事の問題も、すべて主が益としてくださり、それを大きく用いていてくださる。ですね。 そのためにですね、この間祈祷会でもこのところ語らせていただきました、同様に霊も弱い私たちをというふうにここに書かれているこの弱い私たちという言葉はですね、私たちこの世においても弱い人強い人というふうに区別をされることがありますけれども、そういうですね、人間的なこと、こうしてしまったから失敗して強い弱い人、いろんなことができるから強い人、そういうことをここでですね、パウロが語っているのではありません。すなわちパウロは徹底的に最初ですね、義人でした。正しい人でした。自分が正しい強い人でした。そしてそれゆえに全くイエス様と違う道を行っていた。イエス様を迫害する者として立派に律法を行い、全く落ち度のない強い、ある意味ですね、強い人間でした。でも、あのダマスコ途上で誠に生きたイエス様と出会った時に、その正しさが全て打ち砕かれていった。そして私には何にもない、私にあるのは罪しかありません、そして私は義に生きたいと思っていたけれども、でも私はこの本来自分自身はやりたいと思うこと、こうしたいと思うこともできないですね、そういう本当に惨めな愚かな人間であるということ、全く根源的に無力なものであるということ、根っこから私たちには何の力もない、無力に極まない、そういう人間であるということをパウロは戦いの中で知り、それゆえにその弱さのことを今日このところでパウロが語っています。すなわち先ほどのヨシャファトのごとくに、主を仰ぎ見ることしかできない、私は弱いものです、全く無力のものです、私には何にも打つ手もなければ、罪と戦う力もありません、しかしそれゆえに聖霊様自らが、イエス様自らが私たちのために取りなしてくださり、戦っていてくださるということ、そのことを知っていますということ、そのことをパウロがここで語っています。そしてそれゆえにですね、このところで32節のところに書かれていますように、私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがあるでしょうかですね。私たちこの罪人を、全く根源的に無力である私たちを、その罪の奴隷から私たちを解放してくださり、その病呪いから私たちを十字架の勝利をもって解放してくださり、私たちに新しい命を与えてくださった、その主は御子イエスと共に全てのものを私たちに賜らないはずがあるでしょうかですね。全てのことを祝福して、全てのことを益としてくださらないはずがあるでしょうか。そうではない。私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めているのです。ですね。それがパウロのこのロマ書の8章の告白です。それゆえにですね、私たちはそのような様々なことが起こる中で、私たちはしっかりと今日のヨシャファトのごとくに、主に立ち返っていけること、主の徹底的にこの十字架のもとに身を寄せること、すなわち私たちがその十字架が中心にあるこの教会で、私たちが心を合わせて祈りを捧げていくとき、主がこれはあなたの戦いではない。私があなたの代わりに戦う。そして私が勝利者であるということ。そして全ての問題を私が解決する。あなたの病は私が癒すと、そのように主が語ってくださる。それを聞くのがこの教会です。そしてそれを聞き続け、私たちがどんなに打ち倒される時でも、何度でも主に立ち返ることを決意する、主に求めることを決意していくのが信仰生活です。なぜならば、その中心にいつも変わらずにイエス様がいてくださる方です。イエス様が取りなし続けてくださっているからです。イエス様が私たちを憐れみ、慈しみを注ぎ続けておられるからです。そして最後にもう一つですね、この祈りを通して私たちは覚えておかなければならないことは、29節、前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。すなわち私たちがそのような問題を通して、私たち自身を主が神の子に似た姿として作り変えられていくということですね。その時に私たちがただ問題に打ちひしがれて、それを放っておいてですね、いつか主が戦ってくださるだろう、これ全然主を信頼している態度ではありませんですね。あ、そうか、主が戦ってくださるんだ、じゃあ私は何もしません、そうではない。今日のヨシャファトのように、私たちはその時に主を徹底的に信頼するものとなる。 そして私たちがその戦いを通して私たち一人一人が作り変えられていくということ、私たちが誠に主を礼拝する器へと変えられていくということを私たちは忘れてはなりません。それゆえに先ほども言いました、ヨシャファトの 王様があの激しい戦いの中で断食をして祈って、そして主を聞いてください、あなたは必ず勝利されているお方ですですね、そういうような叫びの後主を礼拝したというふうに書かれていますですね。それが私たちのなす礼拝です。すなわち私たちが全部を持ってありのままの姿でこの破れている自分自身、欠けの多い自分自身、弱い自分自身、問題を抱えている自分自身、このすべてを主の御前にさらけ出し、ありのままの姿で主の御前に立つ、これが私たちが捧げる礼拝ですですね。それゆえに私たちが本当にそれぞれ今今日ここにいらっしゃるそれぞれ皆さんの一人お一人の中にですね、さまざまな問題、家族の問題、経済的問題、病の問題、解放を必要としているさまざまなことを抱えている方ですね、私たちみんな等しくそうです。しかしそれゆえに私たちはそのところにおいて主に求めることに決意しましょう。そして主を求め祈ることに立ち上がりましょう。主を信頼して、あなたこそ生ける神の子キリストです、私の問題のただ中にいてくださるのはイエス様、あなたご自身ですということ、そのことを私たちが告白し、そしてですね、勝利に預かっていくものになりたいと思います。ヨシャファトをまたユダの人々に、また主は私たちに語られました。恐れるな、おじけるな、これはあなた方の戦いではない、私の戦いである、あなた方は固く立って主があなたたちを救われるのを見なさい。アーメン。私たちの新しい習慣の歩み、どうか主が先頭を立って私たちの戦いを戦ってくださり、勝利してくださいますように、すべての病の問題に解放を与え、十字架の勝利を表してくださいますように、また家族の問題、回復を必要としているさまざまな問題、主が勝利してくださることを信じます。私たちのこの生涯にわたって、私たちがこの主の十字架の勝利に預かっていく私たち一人一人でありたいと思います。最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたの御名を心から賛美いたします。イエス様、あなたが今も私たちのこの中心にいてくださり、あなたが今もなお十字架上より私たちのために取りなし続け、贖い続け、御血潮を注ぎ続けておいてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。私たちが本当に傲慢になり、そのこと、その霊的現実を見ることができなくなるとき、主を憐れんでください。主をどうぞ私たちに聖霊様を送ってください。そして私たちの目を開いてください。私たちの目をどうぞ開いてくだ、耳を開いてくださり、あなたが今天頭を立って戦っておられるということ、あなたが一切の罪、呪い、問題のすべてを引き受け戦ってくださっていることを私たちがしっかりと覚えることができますように、主をどうぞ私たちを導いてください。私たちにどうぞあなたの十字架の勝利を新しい習慣や生涯にわたってあなたが表し続けてくださり、私たちはその身元に行って日々問題のただ中で立ち上がり、固くあなたの信仰に立って私たちが祈りの手を高く上げ続けることができますように、主をどうぞ導いてください。この教会において今起こっているさまざまな問題、また病の中に苦しんでいる者たち、問題の最中にいる者たち、主を憐れんでくださり、主を今あなたご自身が戦ってくださり、お一人お一人に十字架の勝利を表してくださいますように心からお願いいたします。主よ、きっとあなたはそうしてくださることを信じます。あなたの御言葉が先立って私たちを導き、必ずあなたの御言葉がこの教会に今日集った私たち一人一人に成し遂げられることを信じて感謝いたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。